咲く街天ヶ崎、みんなの天ヶ崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時32分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと暑い感じですね、外ね。
そうですね、でも秋らしくて、ね、カラッとしてるので爽やかです。
うん、どんどん秋になってきましたね、やっとね。はい。さて今日のお隣はどなたでしょうか。
はい、兵庫県立天ヶ崎青少年創造劇場ピッコロシアター劇団部の横山美博さんに来ていただいています。横山さんからはこれからの公演のラインナップなど情報をご紹介いただきます。
はい、わかりました。横山さん、こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すぐ近くから来ていただいてますね。ピッコロシアターさんですからね。
そうです
ね、
もう歩いてすぐ
ありがとうございます。ではではこれからの公演ラインナップなどということなんですけれども、早速お願いします。
はい、本日はまずピッコロ劇団のクリスマス公演と、その後ですね、ピッコロ演劇学校と舞台技術学校オープンキャンパスについてご紹介します。
わかりました。ピッコロ劇団さんのクリスマス公演はね、恒例の芸術文化センターでの公演ということですよね。
はい、毎年クリスマスはホームグラウンドのピッコロシアターを飛び出して、西宮北口の芸術文化センターでファミリー劇場を上演しています。今年はタラレバ幽霊と宝の山を上演します。
これはなんか大好評だったとかいう噂を聞いております。本当は見たかったです、私も。
そうなんですか。
まあでもタイトルがまずは面白いですよね。どんなお話か教えてください。
はい、こちらタラレバ幽霊と宝の山は1995年、小学校6年生の翔くんがクラスメイトたちと夏休みに花火大会の準備をしているところから始まります。幼馴染の凛ちゃん、神戸から転入してきたばかりの奈緒ちゃんで、その奈緒ちゃんのことが好きな東也くんや、アメリカに転校したはずの越郎くんが加わって夜の学校で肝試しをすることになります。その肝試しでは、石原先生5人の担任ですね、からタラレバ幽霊に気をつけろと忠告されてたんですが、その肝試しをしていくうちに不思議な女の子京子ちゃんと出会ったというお話なんですが、まあ、これがどんどんドタバタというか笑いあり涙ありの優しいお話になってます。
そうなんですか。いや、もうそのあらすじ聞いた時からね、面白そうだなと思ってたんですけれども、まあでもそれ真夏のお話なんですけども、クリスマスにやるんですよね。
はい。
あ、チラシには真冬の夏祭り行くぞって書かれてますけど、気合入ってますね。はい、横山さん、個人的なおすすめポイントは？
そうですね、これ結構いろんな世代が楽しめる、まあ小ネタと言いますか、小ボケと言いますか、散りばめられてまして、僕の母親もこの夏ピッコロシアターで上演した分を見てくれたんですけど、もうこんなおもろいんやったらさっき言っといてよって言われてもっとおすすめしたのにって言われて、いろんな世代の人にも、まあ言うたらその1995年っていうちょっと前の世代を中心に組んでるんで、そのコメディの感じが、まあ、お母さん世代とかにも刺さりやすいですし、ちっちゃい子供たちもやっぱ軽快なノリですっごい笑ってもらって、でもうちの母親 も来てもらったいろんな、大人の方も最後ちょっとほろりと涙を流しながら、もう本当に感動伝えてくれるっていう、すごい僕としても、いろんな人におすすめしていきたい、作品です。
そうか、石田さん、夏ご覧になられました？
いや、実は見れてないんですよ。
そうだ、だから噂だけはね聞いてますよね。面白かったとかね、いう話は。あとはなんかオーディションがあって、 はい、ね、それに選ばれた子どもたちも一緒に出るっていう話ですよね、
は
い、
そうなんですよ、うん、もうこれ例年あのコロナ時期ではちょっと中断していたんですけれども、うんうん、昨年から復活しました特別出演の、オーディションによる子どもたちの出演が、うん、10名加わっていただいて、はい、また夏のピッコロシアターからさらにパワーアップして、芸術文化センターで大暴れとなってます
そうなんですか、はい、すごい楽しそうやし子どもたちもね張り切っていることでしょうね、はい、さあそれでは日時など詳しいことをお伝えいただけますでしょうか。
はい、こちら芸術文化センター阪急中ホールにて、2025年12月20日土曜日に15時の公演、
うん、はい、
21日日曜日には11時と15時の2公演ございます。
はい、
会場は開演の30分前となっておりまして、この20日の15時と21日の11時には、うん、音声ガイドサービスもございます。こちら要事前申し込みとなっております。
はい、はい、うん、はい、一般3000円、高校生以下1500円、セット券、まあ、一般と高校生以下のセット券は4000円となっておりまして、チケットの取り扱いの電話番号どうしましょう。芸術文化センターチケットオフィスを紹介しましょうか。
あ、そうですね、
どこがいいですか。
2つ、うんうん、はい、まず今おっしゃっていただきました、はい、芸術文化センターチケットオフィス、こちら西宮北口の兵庫県立芸文センターさんに、うん、つないでいただくのが、お電話番号、
はい、
0798680255、こちらの番号と、うん、ピッコロ劇団のピッコロシアター窓口のお電話ですね、
うん、
が 0664268088 と、こちらもお申し込みいただけます。
はい、わかりました。詳しいことはまたホームページなどもねご覧になっていただきたいと思います。
はい、
さあ横山さん、次の話題なんですけれども、
はい、
演劇学校、舞台芸術学校のオープンキャンパスについてですね。
はい、
はい、お願いします。
はい、こちら、僕も、ピッコロ舞台技術学校で学んだ卒業生なんですけれども。
あ、そうなんですね。
はい、ほうほう、そうなんですよ。そこからあのピッコロシアターで働かせていただいてっていう形になっておりまして、
うん、
その舞台技術学校では、
うん、
その劇場の機材を学べたり、
うんうん、
そういう演劇の裏側に携わることができたりっていう学校になっております、
うんうん、
そのオープンキャンパスは、うん、まあ、例えば音響のミキサーであったり、いつも三宅さん触っていらっしゃるミキサーであったり、マイクであったり、それからスピーカーだとか照明の照明機材、あと照明にもミキサーみたいな超光沢っていうものがあって、それで光をどんどん調整していく、だとかうちにあと美術コースもありまして、例えば舞台上でふわーっと広がる白い煙、スモークマシーンだとか、雪を降らせるだとか道具を動かす、いろんなことが舞台の裏方で起こってます。人の手でそれがされてるんで、それを体験していただけるオープンキャンパスと、ピッコロ演劇学校では、演劇、演技を学ぶのと、まあ、そのコミュニケーションですね、演技を使ったコミュニケーションを学ぶっていうのを、オープンキャンパスで体験していただけます。
なるほど、
はい、
2つのオープンキャンパスがあるということなんですが、横山さんはだから技術の方を学ばれたってことですか。
そうですね、
演劇じゃなくて。
演劇は、うん、まあ、あの演劇部やった時もあったりするんですけれども。
おー、だっていい声してますもん。
そうですか、いいですね、
通る声してますもん。
いや、それは放送部やったからかもしれない。いろいろ
そうなんですか、はい、ちょっともうちょっと来てもらおうそうなんだ、
はい、ありがとうございます。
うんうん、
はい、で、まあ、うん、その後演劇学校の方の事務とかもさせていただいて、
うん、
横で見てたりとかもあったんで、結構、
うん、
腹から声出す意識は、はい、
こういうことですね。
はい、
じゃあ、あのどっちも兼ね備えた横山さんですけれどもじゃあ、あのオープンキャンパスについてもうちょっと詳しくお願いします。
はい、ではまずピッコロ舞台技術学校のオープンキャンパス、こちらは、今年2025年12月16日の火曜日ですね。こちらに、6時から開校いたします。
うんうん、
はい、こちらはピッコロシアター大ホールで、開講いたしますので、お申し込みはピッコロシアターの方へお願いしております、
はい、
こちらはすでに受付開始しております。
わかりました。いや、でも本格的に学べるね、実際使ってる機材を触れるわけですもんね、
はい、そうなんです。
はい、興味のある方ぜひ12月16日火曜日午後6時から9時まで、だからお仕事終わりとかでも大丈夫な時間帯ですね。
そうです、そうです、
はい、ぜひ行ってみてください。続きまして、その演劇学校の方もお願いします。
はい、ピッコロ演劇学校オープンキャンパス、こちらは2026年1月17日土曜日に、うん、こちらはお昼の2時から4時半に 開講しております、はい、こちらのピッコロシアター大ホールで、うん実施いたしまして、申し込み開始が11月18日火曜日から、はい、ピッコロシアターで受付いたします。
うーん、実際の舞台を使っていろいろやってみるんですよね、はい、オープンキャンパスですから。
もう俳優が立っているピッコロシアターの大ホールの舞台上です
ごい、はい、ちょっと声出ししてみたりとかでしょ
そうですそうです。
だから興味のある方ぜひね、初心者でももちろん大丈夫なんですよね、オープンキャンパスですからね、は
い、もういろんな年代層の方がいつも来てくださるんで、はい、不安なことは何もないです、
OK、ピッコロ演劇学校オープンキャンパスの方は来年の1月17日土曜日2時から4時30分までとなっています。申し込み開始は11月18日からです。ちなみに今これを体験した上でね、入学したいわっていう方もね出てくると思いますけれども、はい、その辺はどうでしょうか。
は、また、募集が1月から開始いたしますので、うんうんうん、で、選考は前期後期選考と3月4月頃に実施いたしますので、はい、詳しくはホームページや、各種 SNS で発信していきます。
はい、わかりました。じゃあピッコロシアターさんのねホームページなどをねまずはご確認をいただきたいと思いますけれども、まあでも今日はね、いろいろと盛りだくさんお話をしていただいたわけなんですけれども、最後に横山さん、ラジオをお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、僕も尼崎出身で、うん、このラジオもたまに聞かせていただいておりますので、でもここにちょっと座っててすごい緊張ばっかりやったんですけれども、宮田さんは明るく話しかけてくださるんでペラペラペラペラ喋ってしまいました。
よかったです、
はい、ありがとうございます、ぜひ尼崎市民の皆様にもピッコロシアター、うん、ピッコロ劇団をより身近に感じてもらえたらなと思います、うん、また、ぜひ劇場へお越しいただけることをお待ちしております。
はい、ありがとうございました。もう放送部だったとかいうことも含めてね、またちょっと別枠でね出演とかいう感じもあるかもしれませんね。はい、また後日お話しましょうか。
お待ちしております。
ありがとうございました。はい、石田さん、続いて、まあ、これまで半年間ね兵庫楽市楽座についてご紹介をいただいてましたけれども、先日ね終了いたしまして、はい、お疲れ様でございました、
はい、ありがとうございました。
大盛況のうち終わりましたけれども、はい、今日からはまたねトピックスということでいろんな話題をお願いいたします。
はい、ありがとうございます、今日はこの秋に実施する親子ふれあい生き生きワクワクアイススケート体験についてお知らせします。
はい、
阪神南青少年本部では阪神南地域への愛着を深め、多様な体験を通してふるさと意識を醸成するためにさまざまな事業を実施しています。今年度も尼崎スポーツの森にご協力いただいて、親子で楽しむスケート教室を実施します。
さあ、まあ毎年ね開催されてますんでね、楽しみにされてる方も多いんじゃないでしょうか。今年も尼崎スポーツの森っていうことですね。
あ、そうなんです、うんうん、例年同様尼崎スポーツの森のあの大きなアイススケートリンクで、
はい、
もう来月11月23日、うん、日曜日祝日に開催します。
はい、
時間は9時から12時までの半日の予定です。まず1時間余り講師によるスケート教室を受けていただいた後、うんうん、12時までフリー滑走をいただく予定です。
なるほど、対象はどんな方ですか。
はい、阪神南地域尼崎市西宮市芦屋市にお住まいの親子で、祖父母の方などとのご参加も可能なんですけれども、うんうん、保護者1名につきお子様は2名までです。
はい、
はい、対象は4歳以上中学3年生まで、募集人数は50名、参加費は無料で、スケート靴も無料で貸し出します。
はい、
なお昨年度は3歳児も対象とさせていただいておりましたが、うん、今年度から4歳以上が対象となっていますので、うん、ご注意ください。
はい、
はい、尼崎スポーツの森は無料駐車場がありますので、自家用車でもご来場いただけます。なお応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
はい、参加費無料、スケート靴も無料で貸し出してくださるということなんですけれども、はい、どうやって申し込んだらいいですか。
はい、阪神南県民センターのホームページから青少年文化スポーツ体験事業親子アイススケート体験で検索してお申し込みください。
うん、
申し込みはインターネットのみで、電話や郵送、ファックスではできません。
はい、
受付はすでに始まっていまして、あさって10月19日日曜日までとなっています。
はい、
たくさんの方のご応募をお待ちしております。
わかりました。締め切りはあさって10月19日日曜日までということです。ぜひご応募ください。アイススケート体験についてご紹介いただきました、はい、ホームページねチェックしてみてくださいね。はい、県民センターのね、
お願いします。
他にもあるんですね今日はね。
そうなんです、うん、今日はあと2件ご紹介させてください。
はい、
三宅さんは、うん、フードドライブってご存知でしょうか。
うんうん、結構聞く言葉ですしね。あの家庭なんかで消費する予定がない食品を寄付して必要としている人に届けるっていう活動っていうことですけれども。
そうなんです。
そう、まあ、なんで知ってるかって言ったらこのスタジオがあるコープ神戸さんなども実施されてかなり力を入れてらっしゃるの で、ね、イベントなどでお見かけしたことがあります。
さすがですね。はい、ありがとうございます。うん、あの兵庫県では脱炭素社会の実現に向けて県民の皆様に持続可能な新しい生活様式兵庫 1.5 度ライフスタイルを広める活動をしています。
はい、
この食品ロスを減らす取り組みであるフードドライブも脱炭素アクションの一つなんです。
うん、
今回は阪神南県民センターのある尼崎総合庁舎の1階ロビーで開催しまして、
はい、
10月22日来週水曜日の10時から午後4時まで受付しています。
うん、
すでにあの先ほど教えていただいたあのコープ神戸さんなどのスーパーや、うんうん、コンビニ尼社協のホット館なんかでも開催されているので、うん、ご存知の方も多いと思いますが、
はい、
回収できる食品は例えば、うん、パッケージが未開封のもの、
はい、
常温保存ができるもの、
うん、
消費期限まで1ヶ月以上あるものなどのルールがあります。
はい、
詳しくは阪神南県民センターフードドライブで検索してご確認ください。
わかりました。でそこで集まった食品ってどうなるんですか。
はい、ご提供いただいた食品は尼崎市社会福祉協議会を通じて食品を必要としている世帯や団体に寄付される予定です。
うん、そっか、素晴らしい活動ですね。まあ、だから兵庫フードドライブは食品ロス削減を図る一つの手段になっていて気軽に取り組むことができる活動です。皆さんも阪神南県民センターフードドライブで検索していただいて10月22日水曜日にねあの食品など持ち込んでいただけますのでぜひご協力をよろしくお願いします。尼崎総合庁舎1階ロビーだから県民センターさんの1階のロビーで受け付けております。はい、よろしくお願いします。10時から午後4時までです。さあもう一つ。
そうなんです。うん、先ほど、インスタグラムのドボログなどとともにご紹介いただいていましたが、はい、私からも PR させてください。
どうぞ。
はい、あさって10月19日日曜日尼崎の森中央緑地では森のフェスタが開催されます。
うん、
西宮土木事務所が尼崎市の門出カフェさんとコラボして道路の舗装をモチーフにした舗装スイーツを販売します。
うん、
皆さんが普段歩いている歩道や道路は耐久性や交通の安全性快適性を高めるために実は複数の層で構成されています。
うんうんうん、
普段はその層って見られないんですけれども、うん、その舗装の断面を門出カフェさんにスイーツで再現していただきました。
う
ん、
はい、
アスファルトっぽさを出すためにいろいろ試行錯誤してくださったおかげで、
うん、
とてもリアルで美味しい舗装スイーツに出来上がったとお聞きしてます。
はい、
ぜひ食べにいらしてください。
はい、これ私も先ほどねインスタグラムの写真を紹介してましたけれども、はい、非常にマニアックな
すごくリアルでちょっと
初めて見ました。こういうねあの舗装をスイーツにしようって発想が素晴らしいと思うんですけれども、はい、もう唯一無二のスイーツなんで、まあ、味ももちろん美味しいと思いますしね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。それでだから構造がよくわかりましたよ、ね、写真見て4層になってるんだなとかさ、ね、勉強にもなります。はい、はい、ぜひあの舗装スイーツを食べに森のフェスタ2025 10月19日日曜日尼崎の森中央緑地に遊びに来てください。
はい、
入場無料です。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日盛りだくさん、いろいろとお届けしていただきましたけれども兵庫県立、尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターからは横山さんに、
はい、
そして県民センターから石田室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでまた来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら 阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。